はい。さっきもビフ系から、落ち着いてあんまり、緊張しないようにというご要望をいただいたんですけれども、どうも不慣れなもんですから。で、今日は詩編の89編、1節から18節、および、52節であります。誠の喜びの土台という題でお話をいただくことになっております。こうお読みいたします。詩編89章9編1から18節。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべもダビデに誓っている。私はお前の末を常しえに固く立て、お前の王座をよよ限りなく立てる。主よ、天はあなたの苦しい技を褒めたたえます。また生徒たちの集まりであなたの真実をも。まことに雲の上では誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で誰が主に似ているでしょう。主は生徒たちの集いで大いに恐れられている神。主の周りのすべての者に勝って恐れられている方です。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。あなたご自身がラハブを殺された者のように打ち砕き、あなたの敵を力ある身腕によって散らされました。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそれを満たす者はあなたがそのもといを据えられました。北と南、これらをあなたが作られました。タボルとヘルモンはあなたの皆を高らかに歌います。あなたは力ある腕を持っておられます。あなたの右手は強く、あなたの右の手は高く上げられています。義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は御前に先立ちます。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。彼らはあなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって高く上げられます。あなたが彼らの力の光栄であり、あなたのご恩寵によって私たちの角が高く上げられているからです。私たちの盾は主のもの、私たちの王はイスラエルの聖なる方のものだからです。飛んで52節。褒むべしかな主、とこしえまでもアーメンアーメン。それでは、お願いいたします。
今日の証しは、年寄り兄弟の奥様である直江姉妹なんですけど、実は今日どなたが証しするのかちょっと大変だったんですけど、夕べまで分からなかったんですけど、彼女はまあ頼まれたから、まあよく寝たかどうかちょっと分からないんですけどまあね、もしご主人も来られたらいいかと思って、まあお二人はこの間一緒にバンコクまで行きまして、非常にもう素晴らしい待ち針の機会を与えられました。まあ名前は可愛いだけじゃないよ、二人ともは本当に可愛いよやっぱりすくわれたばっかりだけど、イエス様も心から素直に愛するになったから、やっぱりそれを見るといつも我々の主は本当にすごいお方なのではないかと新たに覚えることができます。まあ、本日の主題は今言われたように誠の喜びの土台であり、あるいはまあ真の幸せの根拠という題を つけてもいいなのではないかと思います。主に今読まれました詩編の89編の中5節から中8節まで一緒に考え、見てみたいと思います。生きる誠の主なる神を信じている人は、理解できる人なのではない。信じている人は真の幸せを持っている人です。幸せになりたいと思わない人はおそらくこの世にいないでしょう。けど幸せになりたいと思っても本当に幸せになることはできないと思い込んでいる人は大勢いるなのではないでしょうか。電話があったんですけど、聞かれたのはこういう問題を抱えている、本当の喜びを見出す可能性があるの？はい、必ずあると言えるのはありがたいなのではないでしょうか。もう遅いすぎ、諦めなくちゃいけないなのではない。主イエス様に頼る者は本当に喜ぶことができます。けど喜びの土台は何なのでしょうか。死の幸せの根拠は一体何なのでしょうか。今日読む必要はないけど、使徒行伝の三章の中には、生まれつきの足内の癒しが私たちに報告されています。その人は癒され、主を信ずるようになり喜びに満たされました。38節の中で次のように手短に報告されています。彼は踊り上がって神を賛美したと。彼は生まれてからその時まで歩くことができなかったけども、彼は踊り上がった、喜びに満たされた、感謝したとあります。私たちはこの人がどれほど幸せであったか想像することができないなのではないでしょうか。主に頼る者は喜びのあまり歓喜の声を上げるはずです。この喜びは言うまでもなく、外部秩序によるのではない。主を信じない人々の幸せは外部秩序によりますので、時間的に考えられています。他方において聖書は、信ずる者が悲しむものであるということもはっきり書かれています。マタイでの5章4節、悲しむ者は幸いです。そうすると悲しめない人は不幸ですでしょ。ドキドキ聖書の逆に読めばね、そうかと分かるようになる。イエス様は、嘘知らないイエス様は、真理そのものであがるイエス様は、悲しむのは幸いです。その人は慰められるからです。そうでない人々は慰められない、希望なし、将来に向かうことができる。詩編の作者も同じようなことを言ったことがあります。不幸な人はあなたに身を委ねます。イエス様に頼る者は、あるいは悲しみの中で、またあるいは試練の中で、そしてあるいは非難攻撃の中で喜ぶことができる人間です。なぜならばイエス様はいつも頼る者のそばにいてくださり、慰めてくださるからです。聖書の中の、どこを見ても私たちはイエス様は分かったという記事を読むことができない。言うまでもなくイエス様は必ず、子供たちと一緒に遊んだり分かったりしたに違いない。けども イサヤ書の53章3節において主イエス様について、まあイエス様は悲しみの人となる、すなわち我々の罪を担うものとしてイエス様が言葉に言い表せないほど苦しみなければならないと予言されています。けど私たちの主イエス様は、まあご自身の喜びについても語っておられます。ヨハネによる福音書の中古書の注意説です。素晴らしい約束です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私の喜びがあなた方のうちにあるように。結局イエス様はご自分の喜びを提供したあれ、与えたって与えたってしょうがない。宗教は、まあ、要求するだけ、何も提供しません。まあ、イエス様の喜びとは言うまでもなく完全な喜びです。そしてイエス様は私たちがこの喜びを持つことを望んでおられます。まあ、イエス様の喜びは永遠の変わらない、怖くことのない喜びです。この喜びは、まあ、いろいろな事情とは全く無関係です。まあ、聖書は何でも繰り返してイエス様に頼るものは喜ぶべきである、そして喜ぶことができるものであるということを証ししています。というのは、彼らは真の幸せを持っている人だからです。彼らは生きるまことの神を信じ、主に頼っています。まあ、詩篇の作者は主を信ずる者はどうして幸せなのかについて7つの、まあ、根拠を挙げています。第1番目、主イエス様を信ずる者は喜びの叫びを知っているゆえに幸せなのです。第2番目、イエス様を信ずる者は光の中を歩むことが許されているゆえに幸せなのです。第3番目、イエス様を信ずる者は日々主イエスに会って喜ぶことができるゆえに幸せなのです。第4番目、主イエス様を信ずる者は主イエス様の義によって高く上げられたゆえに幸せなのです。第5番目、主イエス様を信ずる者は主イエスが力の声であるゆえに幸せなのです。第6番目、イエス様を信ずる者は彼らの角が高く上げられているから幸せなのです。そして最後に第7番目、イエス様を信ずる者は主ご自身が王として、また守りとしてそば近くにいてくださるゆえに幸せなのです。まあ、主イエス様を信ずる者はなぜ喜ぶことができるのでしょうか。主の幸せの最初の根拠は何なのでしょうか。今話したようにイエス様を信ずる者は喜びの叫びを知っていると、ここで詩篇の作者は確信したのです。まあ、私たちは旧約時代においてラッパが吹き鳴らされたことを思い起こすことができます。主によって選ばれた民を主のご奉仕のために呼び集めるため、まあ、ラッパが吹き鳴らされました。まあ、主のためがラッパの響き渡りを聞いたとき、もうお互いに主を褒めたたえるため、大急ぎで喜びながら集まりました。まあ、主を褒めたたえることは、彼らにとって、あがないのために心から主に感謝し、また主のご配慮と大さるご臨在を感謝する、まあ、大切な事柄でした。 幸いのことよ、喜びの叫びを聞くためは。ここでは喜びの叫びを聞くのではなく、喜びの叫びを知ることが大切です。まあ、イエス様を信ずる者は、霊的な識別能力を持っており、生きる誠の神を知っており、